30までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第164回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今週はどんな1週間でしたか？
今週はなんか、なんていうやろ、そのビザのために、
うん、
なんか仕事をずっと探してるというか、チェックしてる毎日っていう感じで。
そうだね、新しく始めたスモールビジネスはあくまでやっぱりこう自分のやりたいことの実現だったりとか、
うん、
なんかこうちょっとこうビザとはまた違う方向性だから、ビザはビザでまたちょっと同時進行で仕事を見つけなきゃいけないっていう状態なんだよね。
そうそうそうそう。で、だからその毎日求人チェックしたりとか、うんうん、まあいろんな、なんか普通に、まあ、日本語のサイトでも見たり英語のサイトでも見たりっていうチェックしてるんやけど、なんか毎日なんかチェックしてると、なんかどんどん脳みそがなんか私ニートなんかなみたいになってくるっていう感じ
いや働いてますやん
そう、なんか働いてるはずやのに、なんかすごいなんかニートな感覚になってきて、
うん、
すごい不思議な感覚を覚えたっていう感じ。あとなんかそのいろんなところにレジュメを送って、
うん、
で一昨日ぐらいにテキストメッセージ、あの SMS、
はい、
SNS じゃなくて SMS で、
うん、
なんか、あ、私はなんか なんとかっていう会社のなんか HR の何々というものですが、うん、みたいな、なんか仕事をまだ探していらっしゃいますかって連絡が来てんけど、
はいはい、
私そこの会社になんかアプライした記憶がなくて。
ああ、そうなんだ。
そうそう、でアプライしてないのになとか思って、でメールもチェックしてん、うん、でメールにもその会社の記録とかなくて、
うんうん、
でなんか友達に言ったら、なんかそれなんか普通にスカムかもしれへんみたいな、なんか普通に
詐欺みたいな、
うん、かもしれへんって言ってて、でもまあ名前も言ってるし会社名も言ってるから、とりあえず仕事の詳細だけ聞いたらって話になって、
うん、
仕事の詳細教えてくださいっていう内容を返してん、
うん、
そしたらなんか何歳以上です、なんか25歳以上ですかみたいな連絡が来て、
うん、
怖いからなんか返事返せなかったんけど、そしたら、うん、その数時間後ぐらいに違う番号から、
うん、
何々っていう会社の HR の何々ですけどみたいな感じで、また別の会社の名前で来て、
はいはいはいはい、
なんか電話番号流出してるんかなと思ってさ。
ああるかもね。私もあるよそれ。あの私は E メールじゃなくて WhatsApp だけど、
うん、
めっちゃ定期的に来るよ今でも。
あ、そうなんや。
例えばなんか、こんにちはってひらがなで入ってて、
うん、
そっから英語なんだけど、Good morning, no, good evening. I'm Amy, a staff member of the Bridge Group KK Recruitment Company. May I disturb you for a few minutes? Our Japanese customers are in urgent need. Number one, start work from home and can do it anywhere. Number two, good salary of 6,000 to 22,000 Japanese yen per day. Per day?
あ、で、すごいな。
6,000円から2万2000円ってことだね。
うん。
Number three.
いいね。
Time to arrange yourself for 1 to 2 hours. Drop yes to get more details. Thank you. ってきて。で、無視してたら、I'm very sorry for keep bothering. You can check through all the specifics before you make a decision, okay? って来て、うん、その後もずっとなんか説得するようなメッセージが来続けたのね。で、
うんうんうん、
この番号からだけじゃなくて、結構私1ヶ月に1回ぐらいはあるかも。
あ、そうなんや。
もうこの1年以上ずっとだね。
なんかさ、仕事探ししてるからさなんかメッセージ届いた時ちょっと、あ、 なんか変どっかから帰ってきたみたいな変なちょっとした希望を持って、
うん、
ちゃうんかいってなってなんか
なるね。結構
いやや
結構いろんなパターンがある。今みたいにちょっとなんか個人でやってますみたいなところもあれば、なんか本当に企業っぽく言ってくるところもあるし、なんか日本語とポルトガル語で送られてくる時もあれば、英語の時、うん、まあほとんど英語だね私の場合は。
そうよね、うん、なんでやねんと思ったっていう
そうだね。だから私もなんでこれ来始めたんだろうと思ったんだけど、多分私これ届いてるのってあの WhatsApp だからブラジルの番号の方に届いてるんだよね。私ブラジルの携帯番号も持ってるんだけ ど、
なるほど、ね、
そっちに届いてるんだけど、そうだから多分自分がブラジルで何かをレジスターするときに番号を入れてそれが流出してるのかなって感じ。
なるほどね。そうよな。なんかその友達に聞いてなんかこういうのって普通なんかなみたいな、
うんうんうん、
言ったらなんかメキシコではなんか普通に WhatsApp でなんか仕事の返事来たりとか、
うん、
なんかテキストメッセージ来ること全然あるから。
ある。ブラジルもめっちゃ多分
言ってて、
あの北米もだし南米中米とか多分その辺はもうみんな WhatsApp で本当結構オフィシャルなビジネスのやり取りを WhatsApp でするっていうのは、あのなんか市役所とかのやり取りも WhatsApp だったりするからさ。
ああそうか。
そうそう、だから多分めっちゃ普通なんだよね。
なるほどね。でだから、ね、うち的にはさなんか別に普通という感覚がなかったから、
インフォーマルな感じするもんね日本人からするとね。
でも詐欺にも会いたくないやんやから、なんかすごいなんか不思議な感覚というかどうしたらいいんやろうっていう感じあって、
うん、
でそうね、まあどうなることやらって感じ。ビザのことはねほんま悪夢見ますもん本当に最近
追い詰められてるやん
追い詰められてる、もう悪夢ばっかり見て、もうビザ取れへんっていう夢をよく見ます最近。
やばいね、うん、精神
ストレスになってる、
うん、そうね、精神衛生上あんまり良くない
そうだからさ、なんかそのまずそのフリーランスのセルフエンプロイドビザが5年かかるっていう時点でも頭おかしいなと思ってるし、でなんかもう今年もすごい、まあ、前のポッドキャストでも話したんですけど、いろいろビザのね規定が変わってってなってってるところで、どうやって生き抜いていくかみたいな話をすごい友達としてて、なんかみんな大変そうっていう感じ。みんな結構私の周りでビザの問題抱えてない子おらんって感じやから。
本当そうだね。でこれで本当それこそ今年のアメリカ大統領選でトランプさんが大統領とかになっちゃったらさ、なんか全体的にアメリカが厳しくなるとカナダもなんかつられてビザ規制が厳しくなってるイメージがあるからさ、
あそうか、
より移民に対するあれが厳しくなるんじゃないかなっていう懸念もありつつも、
うん、
でもなんか2021年か2年にさ移民いっぱい受け入れますっていうアナウンスをしたカナダでもあるから、やっぱ、うん、サイクル的に波があって、めっちゃ受け入れますの年とちょっとやめときますが、なんか 2,3 年ごとにこう推移してる感じがあるので、うんうん、今多分なんかこう受け入れない方の底を打ってるんだとしたら、まあうまくいけば年内とか来年ぐらいにもうちょっとこう間口が広がるのかなっていう予想もできなくはないなとは思うんだけど。
まあね、そうね、まあどうなることやらっていう感じです。そんな1週間なんかもやもやというか、
もやもやした1週間ですね
っていう感じでした。はい。ニーナナは？
私もモヤモヤした1週間を過ごしてました。
モヤモヤがもうどこでもモヤモヤやん。
モヤモヤしてた。まあ、先週のエピソードでも言ったんですけど、うん、まあ、ちょっと今切迫早産っていう診断をお医者さんから受けてて、
うん、
本当に一歩も歩いちゃいけないみたいな感じ。だから、うん、あの後も私いろいろ調べたんだけど、私今子宮頸管が2.2 センチって言われてるのね、この間の診察で。でもなんか人によっては 2.5 センチでも入院してる人とかもいるから、
うん、
そうそうそう、だから多分、まあ、次のもう検診で今前回測ってもらってたよりも短くなってたりとかしたら多分即入院なんだよね。
うんうんうん、なるほどね。
そうで、それもあって一応会社には伝えてたんだけど、同じ部署の人にもう妊娠してますっていうのを改めてアナウンスして、でもうこの1週間ぐらい 普段2階で寝てるのをベッドを下に下ろしてきて下で1人で寝てるし、家事ができない、掃除機かけたり通り掃除したりとかそういうのがあんまできないから、ずっとベッドの上にいると時間を持て余すんだよね結構ね。
そうね、確かに。
で料理もやっぱ立ち続けちゃうから料理もできないし、だから今実家の母が 2,3 日に1回来てご飯持ってきてくれたり、まあ、パートナーがジムに行くのでジムの帰りにスーパー寄ってお惣菜買ってきてくれたりとかして、それでしのいでるんですけど、なんかこう動けないフラストレーションと、なんか掃除がなんかしたいのにできないって結構ストレス溜まるんですよね。
溜まるな、うん、わかる
っていうのと、まあ、前のエピソードでも言ったか覚えてないんですけど、その4月に結構予定を入れてたのをキャンセルしなきゃいけなくなっちゃって、まず4月に友達が来る予定だったのをキャンセルして、うん、で5月の頭に本当に今までの人生で一番行きたいと思った友達の結婚式があったんですけど、それも、うん、ギリギリまで本当は行くか行かないか迷ってから決めようかなと思ったんですよ。っていうのは普通のなんか結婚式じゃないやつだから、この間も言ったんですけど、うん、なんだろう、お寺の中でやるんで、なんか普通に、うん、参拝客として来てチラッて見るぐらいならできるみたいな、だから参列者の中に名前が入ってなくてもいいしみたいな感じだったし、二次会の方も結構普通にパーティーみたいな感じだったから、なんか参加できなくはないからギリギリまで様子を見てから本人にお願いしてみようかなと思ったんだけどさ、でもその宙ぶらりんな状態が絶対さ新郎新婦にはストレスになっちゃうだろうなと思って、うん、まあでそれでもし行って万が一のことがあった時に私もくっつらいけどさ、多分その呼んだ方に負担をかけちゃうことになるから、
うん、
せっかくの晴れの日お祝いの場面なのにそんなことがあってはいけないと思って、相手に迷惑をかけるようなことは絶対したくないし、うん、と思ってもうだいぶ1ヶ月以上あるんだけどもうごめんなさいしてキャンセルして、うん、なんか結構それが自分的に答えて、
はいはいはい、
なんかこの1年ぐらい私まともに友達とハングアウトできてないんですよ。
そうやな、
そうで特に妊娠してからはこの半年ぐらいはもう本当に誰とも会えてない感じで、うん、なんかこう久々に友達に会えるとかしばらく会えてなかった人ともう一回久々本当何年ぶりかに会えるみたいなチャンスだったのもあるし、もう何よりやっぱその新郎新婦の晴れ姿を自分の目で見たいって思いがすごい強かったから、なんか、うん、いい年してその行けなくなったことに対して号泣して、
いやでもそれはそうよ、うんうん、
そうで自分で決めたことだったんだけど、てかまあ最初パートナーにそのまあ二次会も行けないにしてもその結婚式の一次会お寺の中でやるから、そのもし体調が良かったらもう最悪車椅子とか借りてちょっとだけ見れないかなみたいな、ほんと5分10分でいいからみたいな、うん、言ってたんだけど、もうパートナーにそこは一括されて、
うん、
そんなのダメでしょみたいな、迷惑かかるでしょみたいになって、でその新郎新婦がもう本当にソートフルなすごく思慮深い参加者のことをすごい思いやる人たちだから、多分私が行くってなったらめっちゃ気遣わせちゃうのよ、
うん、
だからまあそれはできないしっていうので、まあそうだよねってなって自分で納得してごめんやっぱキャンセルでっていう風に連絡をしたんだけど、本当は謝って、
うん、
でもなんか相当自分の中でそれがショックだったみたいで、なんか 2,3 日メソメソしてた、
うん、そうだよな、なかなか人に会えへんってなると結構辛いよな、それはすごい思う、うん、
メソメソしてて、でそれに対してパートナーが逆にちょっとイライラして、私がメソメソしてることしょうがないでしょみたいな感じ、
うん、
でまあ、実質パートナーからしたら自分の家事負担がすごく増えてるから、
うん、
なんかこれは君のせいでもないし僕のせいでもない、僕はやらなきゃいけないことをやってる、何が不満なのみたいな感じなの。
あーなるほどね。
でも私は喋り相手がいないから結局当たる相手がパートナーしかいなくて、
うん、
パートナーからしたらまあ、迷惑な話だよね。それで一回喧嘩して、
うん、
喧嘩して黙ってる間にパートナーがいびきかいて寝だしたのね。
うんうんうん、
それになんかさらにイラッときて、
えどういうこと、喧嘩の途中で寝たってこと？
あそう、私が今起き上がれないのね、座ったりとか立ち上がったりできないから、
はいはいはい、
その今1階にのソファーを平らにしてベッドにしてそこのところで寝っ転がって喋ってたの。
はいはいはいはいはい、うん、
で喋って私が泣いて喧嘩して、うん、でまあ大体私がもういいですみたいな感じでシーンとした時間ができるのよ。
はいはいはい、
その日ちょうど、
うん、
そうでイースターだったから、
うん、
夜の何時、日本時間の夜11時ぐらいにパートナーの実家の両親に電話かけようみたいな、ハッピーイースターって、う 言ってたんだけど、その話をしたのは10時ぐらいだったのよ。
うんうん。
で、1時間ぐらい妙な間が空いて、その間に、ほっほって、なんかいびきかいて寝だして、なんじゃ、うん、なんじゃこいつと思ってめっちゃ腹立って。
なるほどな。
それでなんか2、3日喧嘩してた。
今は大丈夫そう？
今は大丈夫。もうでも本当にその今そのここにあるんですけど、妊婦専用の切迫流産早産治療剤っていうリトドリンっていう薬を飲んでて、
うん、
これのせいでなんかもう本当に前のごめんなさいね、前回のエピソードと被るところばっかりで申し訳ないんですけど、本当に息切れがひどくて、ちょっと今日も母言ってるんですけど、
うん、
すごい心臓がドクドクして、ドクドクしすぎて寝れない時とかあって。
ああ、そうなんや。
そう、夜中でなんかドクドクして目が覚めちゃったりとかするから、そうそうそうそう。で、そういうのでね、なんか体調的にもなんかちょっと優れないし、まあ、何よりなんか、なんかエモーショナルダウンっていうの、メンタルブレイク、うん、って言えばいい、
うんうん、
がありますね。だからちょっとモヤモヤした1週間だったかなって
思います。うん、そうね。まあ、人ってストレス溜めるからな。イライラもするよね。
なんか気分転換でさ、例えばスーパー行くだけでもちょっと気分転換になったりするじゃん、
うん、
外に出るだけでも。だけど、うん、家から出ちゃダメだから。
ああ、そうかそうか。
なんなら2階にも上がれない、本当にこの半径5メートル以内、10メートル以内ぐらいで生活してんだよ。このトイレ、うん、お風呂、キッチンで、このリビングにあるワークスペースと、あのリビングのソファーの上、うん、この中でになんかもうずっと生活してると、なんかちょっと頭おかしく
ない。まあそうね、しんどいよな。
まあ
ね、
まあ、もっとひどい人いっぱいいるっていう、なんかもう動画あさってたらいろんな人がいるからさ、まあ、それに比べたらまだ自宅にいられるからいいと思うんだけども、
うんうん、
そうそうそうなんですよ。まあね、あの妊娠中ってどっちにしてもあのホルモンの関係でさ、みんな情緒不安定になったりするっていうから、むしろそう、ここまで むしろ割と保ってた方だったのよ。割と心がないでるわって思ってたんだけど、
うん、
そうそう、ちょっとありました今週は、ね、
うん、そうやな、まあ、友達に会えんかったのでかいわな。
そうで、あとさ、やっぱいろんなことが押し寄せてくるわけだから、来週検診があって、最悪そこで入院したら出産まで入院ってなると3ヶ月になるわけでしょ、
うん、
でそうなった場合に、来週 そのお医者さんに見てもらうまでに赤ちゃんを迎える準備をしなきゃいけないってことに気がついたわけよ。
なるほどな、うん、
そうなってくると、まあ、これトティスにノートを見せたいんですけども、このなんかページいっぱいの買わなきゃいけないものリスト。
あ、はいはいはい。
赤ちゃん用品ってどんなものがいるかとかもさ、なんかいろんなワードがあるわけ今、
うんうん、
で母とも話してたんですけど、もうなんかおくるみっていうのがあるのね。赤ちゃんをなんか布で包んで、こうなんか団子みたいにすると赤ちゃん落ち着いて寝るみたいな、
うんうんうん、
そう、おくるみとスワドルって何が違うのとか、うん、なんかインスタでもそういうなんかそういう赤ちゃん子育て赤とか出産赤とかいろんなアカウントがあるんですけど、うん、もうみんなこぞってなんか入院バッグと陣痛バッグ作ったりで、それぞれみんななんかこれは絶対いりますとかいらないとか、うん、でパジャマ一つ取っても 前開きのなんか長いなんかワンピースタイプのものがいいとか、もうなんか多分昔妊娠してた人より今の人の方がこれは絶対やっておいた方がいいっていう情報がもう溢れすぎちゃってて、もう本当にオーバーウェルムしちゃって、
うん、
あれも買ってないこれも買ってないみたいな感じでちょっとテンパってました今週。
大変な、しかも自分で買いに行かれへんのがな、あれやから。
そうなの、そうなのよ。だからこれが自分で買いに行けたらいいんだけど買えないから、で今週楽天マラソンがあったんで、そこを狙いで、うん、なんか赤ちゃんの肌着とか、
うん、
なんかガーゼタオルとか、
う
ん、授乳クッションとかそういうなんかブワーって一気に買って、
うん、
今だから今日から多分しばらくずっと毎日何かしらの宅配便が届く感じ。
なるほどね、
ぐらい買った。
忙しい。そうかそうか、なんかでもそういうのを買っていくとなんかいよいよやなっていう感じだね。
でも本当オーバーウェルムって感じ。なんか私そのなんか選ぶのもさ、めちゃくちゃとにかく種類があるけど、選択の苦しみがありすぎるの。
ああ。
なんか子育てのこの用品とか、まあ、自分の出産用品は別にどうでもいいのよ。なんか安いものでいいし、別に今あるものを使い回せばいいって思ってるから自分のことだからいいんだけど。子供のものになるともうなんかチョイスするのにすごくストレスがかかって、
うん、
このご時世さ、もインスタでも なんかもう YouTube でも情報があふれすぎて本当にその選ぶことの労力がもう半端なくて、うん、
なるほどね、
うん、でも産む前がこんなにしんどくて大丈夫って思っちゃうぐらいながら、なんかまあこれを楽しめる人もいっぱいいると思うよ。なんか若いママさんとかさ、キラキラ系のママさんだとさ、あこれは絶対買ってこれは着せたいとかさ、なんかみんな多分あると思うんだけどさ、
うん、
日々の生活に追われすぎてそんなキラキラできないよと思いながら
なるほどね、そうか。なんかでもなんか今聞いてて思ったのが、これ YouTube とかインスタから情報を得てるんやと思って、もう Google とかじゃないんやと思って。
そうだね、なんか検索してもなんか欲しい情報に当たるまでに
時間かかる、
1クリック2クリック多い感じがする。
あなるほど。
ブログに書いてある記事に飛ぶにもさ、ブログの中で欲しい情報ってその 100% のうちのこの 20% 部分だけが読みたい、箇条書きの何を持ってったから持ち物リストが見たいだけだったりすると、だったらもうインスタでハッシュタグで陣痛バッグとかって調べたらもう一気にバッて出てくる。
あ、一気に出てくる。あ、なるほどな。
とかあとはまあ自分が好きな YouTuber さんとか、ママタレントさんって呼ばれてる人たちが結構 YouTube でなんかあの紹介してるんだよね、そういう、なんかそういうので、あこういう商品もあるんだなとかいうのを見たりしてるって感じです。
ね、そうか、面白い。
そう。でなんかちょうど、あそうパートナーの、そういえばあの在留ビザの更新ができて。
あ、よかったね。うん。
そう、それの申請が降りたのをずっとちょっとこの1ヶ月まだかなまだかなと思ってたんで、今月末で切れちゃうからどうしようと思ってたんですけど、その申請が降りたのは良かったんですけど、結局その後入管管理局に行かなきゃいけないんですよね。でその後市役所に行ってマイナンバーと保険の更新もしなきゃいけなくて、そういう手続きが今私ができないからまた実家の両親を稼働させて、
ちょっと
行ってきてくれるみたいな感じ、一人だとちょっと心配だから
行ってきて。 それがめっちゃいいとこやな、実家の近くに住んでるっていうな。
そうだね、で特に今もう父がリタイアしてるから時間に余裕があるっていうので助かってますね、本当に。はい、
すごいね。言っても楽しみやね、いろいろね、不安もあると思うけど。
そうでもさ、なんか世の中の妊婦でキラキラ楽しみキャキャキャみたいな人いっぱいいるのにさ、もう全然そんな方向じゃないわけよ。
でもな、多分キャキャキャっていうとこ見せてるだけやと思うで。
あ、そうかしら。そうなのかな、
うん、多分ほんまはもうなんかもう悩ねんと思ったりしてる旦那さんに対して
悩ねんって思ってるかな、みんな、
うん、
みんな一緒ですかね。なんか不安、生まれるまでのなんかいろんな不安、ちゃんと生まれてくるかなとか、流産じゃない、早産しちゃったどうしようとか、そういう不安と将来的な金銭的な不安と、うん、あとなんか準備間に合うかっていう不安と、なんか楽しむ、なんかもう心から楽しいし幸せハッピーってなるところが少なすぎて今のところ、なんか、あでもやっとそのだから私があまりに落ちてるんで、パートナーが多分気分変えようと思ったんですよね。
うん、
あ子供の名前を考えようって言って、
うんうんうん、
一応候補を2つ絞ったんですよ。
ああそうなんや、そうなんや。それはなんか日本っぽい名前？
うん、日本の名前にする予定ですね。
あ、いいねいいね。
はい。
楽しみやね、そういうのもね。
ちょっとね、そういう楽しいところにも目を向けていきたいなというふうに思ってます。
うん、
はい、すいません、長々と、はい。
頑張って頑張って、うん、はい、頑張らんて、頑張らん程度に頑張って。
ありがとうございます。
はい。
ちょっとね、息がキレキレで、ちょっとあの多分酸素がちゃんと吸えてないんだと思うんですけど、
うん、
頭がちゃんと回ってない感じがあるから、
あそう
ですか同じことを繰り返し言っちゃってて、すいません、申し訳ないです。
いい、
はい、ではあの、本日も始めていきたいと思います。
はい。
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。
はい、
はい、今週まあそんなうつうつウィークを過ごした私なんですけれども、
うん、
2ついいニュースがあったんですよ。
はい、
自分のテンション超爆上げのテンションになるニュースがあって、1個はあの今日のテーマとは全然関係ないんですけど、
はい、
このポッドキャストでも何回も話した、私がブラジルに住んでた時にたまたま同じマンションに住んでた国際結婚カップルで、奥さんの方がオランダ人の超美人、スラッとしたモデル体型の超美人の、あの夫妻の奥さんが どうやら妊娠してるってことが分かって。
ああそうなんや、
そう、ほぼ同じ時期に
同じ時期、素晴らしい、
ママになるねっていう話と、彼らカップルもあの決意してオランダ移住にしたんですよ最近。
そうなんや、
オランダに戻ってオランダで多分まあ子育てのこととか考えると多分オランダってかなり環境がいいから、
うん、
多分そういうのもあってあのっていうニュースが1個あってテンション上がったんですけど、まあ、それは今回のテーマ
に。国をまたいだあれやな、日本行ったりオランダ行ったりすごいな、
うん、まあね、なんか将来的に子供同士合わせたいなと思ってるんですけど、
うん、
あのちょっと今日のテーマ全く関係なくて、もう1個の私のハッピーニュースが、
はい、
私のパートナーのおばが、
はい、
今年、最近博士号を取ったんですよね。
すごいやん。
ドクターを取ったんですよ、
ね。PH なんとかってやつ。
PhD、うん、を取って、うん、彼女はもともと歯医者さんなんですよね。
うんうんうん。
だからその私学の博士号を取ってる。
すごいな。
ですごいなと思って、私そんな彼女が大学院に行ってることを知らず。
うん。
マスターじゃなくて博士って言ってたはずなんで合ってると思うんですけど、うん、ちょっとちゃんとあの書状とかはあの見てないんで分かんないんですけど、うん、あのまあそのおばからしたらね、今年は自分の母親を亡くした年でもある、あのパートナーのおばあちゃんが今年の頭に亡くなってるんで、うん、なんかこう自分の親を亡くしながらもで忙しくね歯医者として働きながらもそうやってある程度の期間勉強してそういうところまで行けるって本当にすごいなと思ったわけ。
うん、そうやな。
しかも彼女がそのマスターじゃないドクターを取ったのがサンパウロ大学っていう大学なんですよ。
うん、
でサンパウロ大学って何ぞやって思った人にちょっと軽く説明させていただきますが、ウィキペディアを見るとサンパウロ大学、ポルトガル語で言うとユニバーシダージジサンパウロっていうんですけど USP っていうところですね、うん、ブラジルサンパウロ州にある州立大学になるんですけれども、この大学ですね、ラテンアメリカでは事実上一番難関な大学で、またブラジルで最も入学が難しい大学であり、世界大学ランキングのベスト100にも入ってる大学なんです。
なるほど、すごいな。
だからまあブラジルの東大ってことだよね、要は。
うーん、
東大ほど上じゃない、ちなみにそのランキングっていうやつが2024年最新版の QS 世界大学ランキング2024、日本、世界の大学トップ100と日本の大学トップ50を紹介っていう記事が、世界ハブっていうウェブサイトさんで載ってたので、それさらっと見ると、まあ、今1位の大学ね、世界で1位の大学は MIT マサチューセッツ工科大学アメリカ。
聞いたことある、マサチューセッツ
そうそう、 MIT で、あとは2位がケンブリッジイギリスですね、3位がオックスフォードイギリス、4位がハーバードアメリカ、5位が スタンフォードとかね、まあ、そういう大学が、有名な大学がバーッと名を連ねてて、アジアだと多分北京大学が、中国が17位で入ってるかな。でその次
トロントが21位。
そうだね、トロント、カナダだとトロント大学が多分一番上で21位だね、うんうん、で他のアジアだと例えば中国また清華大学とか、シンガポール、NTU とか入っていって、まあ、ずらずらっときて、日本で一番上なのはやっぱり東京大学、
うん、
で28位っていう感じなんですけど、うん、そのさっき言ってたサンパウロ大学はもうちょっと下の方に行って85位。
85位
ですね。日本でいうと大阪大学が阪大が80位に入ってるので、世界大学ランキング的に言うとそれよりもさらに下っていう形になるんですけれども、ただ南米の大学の中、南米じゃない、ラテンアメリカの中ではやっぱり一番難しい大学、
うん、
されてるんですよ。でそんなところで歯医者になって、しかもそのさらに上を院まで行ったっていうところが
すごいな。
私はなんかすごく感銘を受けたの。
いやすごいよ、
すごい。でパートナーのおばって多分もう50代後半とかなんですよね、
うん、すごい なんか常に上を目指してるって感じがすごい素敵。
すごいじゃん。でパートナーのいとこちゃんがもう30歳ぐらいなので、多分そのお母さんだから、 多分60までは行ってないけど本当に50代後半ぐらいなんですよ。じゃあそれでもまだ勉強するで、そのパドのおばのすごいところは、あの今でも英会話英語習得しようと思って英会話行ったり、なんか一人で海外行ったりとか、なんか結構チャレンジングなんですよね。
うんうん、
でその話を、すごいねってパートナーとしてたら、あでもお母さん、あの僕のお母さんもあの多分今やってるよって言われて、えってなって、
あ、
そうね、えってで、よくよく聞いたら義母も多分同じ大学の今多分マスターなのかドクターなのか分かんないんですけど、院を行ってるらしくて、
すごくない、
どんな姉妹と思って、
ほんまやな、
どんだけと思って、例えば義理の母ってめちゃくちゃ忙しいんですよ、
うん、
でも確かに1年間私あの同居させてもらったんですけど、義実家でずっと勉強してるの、
うん、勉強が好きなんやろな、
好きなんだと思う、だから本当にその鍼灸医なんですけど、もともとファーマシストでもあるから、その東洋医学に今は傾倒してそれを勉強するのが大好きだから、朝起きて自分の患者さん手当てして戻ってきて勉強して、うん、でなんかその時々でこの今期はこのクラス取ろうかしらとかって全然関係ないその大学とは関係ないコースをわざわざ取ったり、わざわざリオデジャネイロに講義を取りに行ったり、また自分が今度なんかどっか違う国にこあの講演に行ったりとか、自分が喋る側になったり、テレビに出たりとかしてたんですけど、なんかすごいなと思って、
すごいな、
でそれプラス学校の経営と授業をやったりとかもしてるから、どうやってんのと思って、どうやって時間を作り出してるのっていうところもあるし、あとなんかそのモチベーションってどっから来てんのって思うの、
うん、
パートナーのお母さんで、まあ、今多分50代半ばぐらいなんですけど、うん、なんか多分普通に考えたらもうリタイアを考え始める年じゃないですか、
うんうん、
であと何年でリタイアするとして、今、まあ、パートナーの親の場合はじゃあ今ある会社をどういう形で売却してとか、うん、なんかあの今後のビジネスにどうつなげてとか、多分そういう方向性では考えるけど、今からさらに勉強するってところがなんかすごいなと思って、
すごいね、
でこれなんですごいかなって思うかっていうと、やっぱり私の育った環境と違いすぎるんですよ、
うん、
うちの親とかうちのまあ親戚一派でそういう人がいないの、
そう頑張ってるっていうか、なんかその常になんか 上を目指するみたいなことを、
あの真面目に働いてる人はいっぱいいる、
うんうんうんう
ん、みんな真面目に働いてるんだけど、あえてこうなんかリスキリング、
うん、
というか学び直してさらにステップアップするとか、
うん、
なんかこう起業するとか、そういうアイデアの人がいないのよ、私の父方の方は。みんなエンプロイーで定年まで真面目に働いてっていうアイデアの人ばっかり、
うん、
私の両親も含めて。だからなんかその今から勉強してまたさらに何か新しいことしようと思えるっていうそのモチベーションに本当にびっくりしちゃって、
うん、
そうなんですよね。でまあちょっとあのリスキリングって何ぞやっていう人いないと思うんですけど、あの一応あの私最初これリスキーリングリスキリングとかなんか発音が分からなかったんで、一応ちょっと簡単にね、今日本がどういう方向かっていうの記事を見つけたので、軽いさらっと読むと、はい、まあ今、これ日本 .com さんの記事で、労働移動の遠隔化とリスキリング、岸田首相は何を目指すのかっていう記事があるんですけれども、岸田政権は個人のリスキリングの支援などに5年間で1兆円の規模の予算を投じ推進を図っていると。でこれらは成長分野への、労働移動を円滑化し、長年停滞してきた日本の賃金を持続的に引き上げて経済成長を実現する上で重要な政策だが、まだ課題は山積みしているということで、まあ、今日本としてもリスキリングを押し出していこうぜみたいな風潮はあるじゃん、政府とかで。
なるほどね。
そうそうそう。だけどまあなんか岸田さんがそういうこと言ってんなとかニュースで見るけどさ、実際になんかもうやってかなきゃやばいよねっていう YouTube とかも見るけど、
うん、
本当にテイクアンアクションしてる人があんまりいないのよ、私の身近に。
なかなかさ、こう行動に移すってやっぱ難しいと思うねんな。
めっちゃむずい。
うん、だってさ、その名の通りさ、なんか、まあ、リスキーやん。
あ、でもリスキリングって多分リスキーリングだと思うよ。
何リスキーリングって？
あ、
リスキ
リングって
リスクじゃないの？あー。
あの、リターンの RE のスキル、
うん、
リスキル。
どういう意味リスキリングってじゃあ分かってない人ここにおった。
あ、でも分かりにくいよね、リスキリングってね。
うん、
だリスキリング、アルファベットで言うと RE、なんかリターンとかの戻るって、もう一回アゲインのリね。リスキル、SKILL。
もう一回スキルを構築していこうってこと？
そうそうそう、もう一回スキルをなんかこう、そうね、構築したりとか、まあ、学び直しみたいな言い方ができるかな。そうそうそうそう。だからその、まあ、さっきの記事のところでもあるんだけども、なんかこう、新しく今後伸びていくであろう分野のことを勉強して、なんかそっちにこう労働力を流したり、でその成長分野で働くことでやっぱお給料も伸びますよねみたいな。
ああ、なるほどな。
そうそうそう。でもリスキーであるよ。
あ、そうね、確かに確かに。
そうで、やっぱりさ、日々の生活を営んでる中で学び直ししてる余裕なんてさ、実際ほとんどないじゃん。
ああ、そうかな。うん、
あ、でもちょっと待って、この今問いかけはトキエスには向かんわ。リスキリングし しまくりの人の目の前で言っちゃった今。私も言いながら違うなと思ったんだけど、多分なんかほとんどの人は何かしなきゃと思いながら行動に移せない、まあ、私もそういうタイプなんですけど、
うん、
中でやっぱり行動を起こしていかなきゃいけない時代が来てるんだなっていう話で、うん、なんかだからトキエスになんかこうチップスが欲しいね。なんかやっぱトキエスってさ、新しいことを学んだりとか、
うん、
何か新しいことにチャレンジすることに躊躇がないじゃん。
ない。
私はそれは本当に尊敬してるし、そうでありたいと思っちゃうのよ。でも、
でも躊躇せえへんから貧乏やねんで、多分躊躇してたら多分めっちゃ貯金溜まってるし、なんかめっちゃ安定してたと思う。でもその分自由もなかったと思う。
生活に何を求めるかみたいなところもあるよね。
そうそうそう。では基本的に新しいことに挑戦するのは、なんかその例えばネイルの学校行った時に、
うん、
周りに、まあ、ネイリストやってみたいなってずっと言い続けてる子がおって、で、うん、うちも ネイリストやってみたいな、手先器用やしみたいな。でなんかうちが学校行って卒業して資格も取って、でその友達と話した時にまだやってみたいなって言ってて、
うんうんうん、
でもうちはその頃にはもう自分に合ってないっていうのを気づいて、もうネイリストになる道はうちの人生にはないって決めて、次の新しいことに挑戦できててん。だから、うん、このやってみたいなの時期が長いのってすごいもったいないなと思うよ。なんかいろんな分野の仕事がこの世の中たくさんあって、自分に合っててなんか合ってるのを探し出すのも大変やのに、
うん、
今この生活を守りたいっていう気持ちもすごいわかるし、まあ、例えば家庭があったり家庭の事情があってなかなかそういうなんかリスクを取れへん人もおるかもしれんけど、そうじゃない人とかは、
うん、
若いと言うたらさ、バイトか気持ちとかして何とでも盛り返せるというか、お金に関しては、
うん、
であるし、なんかそうやって手出していかんと何が自分に合ってるかで見つけるの大変やと思う。
もう非常に耳が痛いお話でした。まあ私まさにそのお友達と一緒でさ、もうこのポッドキャストでも、うん、多分 2年3年ぐらい前からこの話してると思うのよ。なんか私も始めなきゃいけない気がするけど、うん、結局始めてないじゃん、まあ、っていうのは、うん、まあ、特にこの 1,2 年は環境の変化が激しすぎて、まあ、引っ越したり、うん、まあ、妊娠したりとかっていうのがあったんであれなんですけど、
うん、
やっぱりなんか言い訳にしかならないよなそれはってやっぱ思うし、
パートナー例えばさ、今日さトラックに轢かれて死んだとしてさ、どれだけ悔いがあるかなとか考えちゃうねん。
あ、やりたかった。いや、そういう意味では多分そこまでだから、そのパッションがないわけよ。結局、うん、私がトキエスだったとしたらさ、
うん、
例えば私損得感情でしか考えられないのね、物事が。
う なるほどな。
だから例えば私が今トキエスの立場でトロントで言ったら、スモールビジネスやりたい、気持ち的には挑戦したい、好きなことをやりたいと思ってても多分踏み出す勇気がないのよ。
うん、
いやそこに時間割く前にあのビザにつながる仕事見つけなきゃってなるんだけど、
うんうん、
でも結局多分、まあ、じゃあ私、まあ、なんかトキエスって人が2人いる世界線だとして1人が私だとするよ、
うん、
で私はそうやってうじうじ悩んでます。トキエスはもうさっさともうビジネス始めて他の仕事のアプライも続けてますと、
うん、
どっちが実際そのビザにつながる仕事を早く見つけられるかっていうと、
うん、
とスモールビジネスにも手を出してるトキエスの方が絶対先に見つかるのよ、
うんうん、
あのフットワークが軽いから、
うんうんうん、
でそれはこの 3,4 年ポッドキャストやってきて散々見てきたシートケースをね、うん、だからそういうところ見習わなきゃいけないってずっと言ってんだけど、多分そういうところの損得感情が働いてなかなか踏み出せないし、やりたいことがないっていうのもでかい。
でもなんかその損得感情あることってすごい素晴らしいことだと思う。だってそれを考えてないからうちこんな貧乏やねんでって思う時ある。
いやいやいや、
なんかもっとちゃんと考えてればなんか一人でも今度に住めてるやろうしとか、すっごい犬も飼えてるやろうしみたいな。うちだってなんか犬飼いたいってもう何年言い続けてると思うし、
あんちゃんね、
なんかでもその犬飼いたいとか生活安定したいとかお金持ちになりたいとかよりなんか経験したいのがでかいって感じ。なんかとりあえず今を経験したい。
いや そこのパッションがないのよ。だからなんかやりたいっていうモチベーション、だからもうさっきのこのパートナーのおばと義理の母にもつながるんだけど、
うんうんうん、
そのモチベーションはどこから来るのって思っちゃうわけ。
どっから来んねんやろう。例えば今うちプロクリエイトっていうアプリ、うんうん、iPad のアプリをなんかダウンロードしてね、それ結構練習が必要とかいうか、フォトショップみたいな感じで結構テクニックが必要。
そういうのがね、私絶対できないの。
そう
で、結局それ練習してお金になるまでに、
うん、
お金になるかまず分かんないじゃん。
分からん、
うん、分かんないじゃん、うん、でそれいくら絵を描くことが好きでもそこにじゃあ労力を割こうって思えないのよ。
あーなるほどな、
うん、
でもなんかやってみたら楽しいかもと思ってこうやってるんやけど、やっぱ複雑やからさ、ちょっと途中でちょっと、うんうん、なんていうの、挫折してた時期あんねん。あー難しい、もう紙に描いた方が楽とかなってた時あって、でも、うん、なんかその最近そのスモールビジネスやり始めたで、スペースがやっぱりミニチュアだけ置くのもいいけど、やっぱ他のいろんなもの置いた方が売れるやろうし、何が売れるやろう、やっぱステッカーとかトートバッグとかすごい売れ行き良さそう。じゃあ絵好きやし写真もできるし、どっちも使えるような今までのなんか勉強してきてなんかこう役に立ってないスキルを組み合わせたらお金になるんじゃないかとか、例えばネイルとかも、
うん、
ネイルチップ買ってきて、人の爪にやるのは苦手やったけど、
うん、
でもそのネイルチップにやるのはすごい好きやったから、じゃあネイルチップ打ってみようかなとか。
あ、確かに、あのアレルギーあれだったもんね、そのネイル落とす薬剤がアレルギーで無理断念したってしたもんね。
そう、
うん、
だからなんかチップやったらできるしとか、いろいろやっぱそういう案が出てきて、でそのプロクリエイトをやり始めてたよ、またあの、うん、スモールビジネス始めた時に。でもやっぱり難しくて、うん、なんで今度難しいとかなってんけど、なんか最近コブラ会、うちのめっちゃ大好きな、うん、コブラ会のシーズン6のなんか撮影が終了するみたいになってて、
はいはいはい、
でなんかその時にその私の推しがポッドキャストやってんねんけど、なんかそのイヤーブックをファンアートで埋め尽くして作りたい、作ってキャストメンバーになんか配りたいからファンアート送ってきてくださいみたいなで募集し始めて。
あ、そうなんだ。
そうで、え、これチャンスやんと思って
なんか、うん、ぜひやりたいよね。
やりたいと思って、うんうん、で昨日もうずっと絵描いててプロクリエイトで、
うん、
でなんかショロの絵図とかショロの写真見てで、プロクリエイトずっと描いてて、まだなんかラフしかできてないねんけど、もういや見えへんやん
画面真っ白
い、今見せようと思ってんけど見えへんやんと思って。
なるほど。
そう、まあそうラフを描いてて、でやっぱ描いてる時やっぱ楽しいね。なんかやっぱ自分の推しやからさ、
いや
推し
の貢献って、そういうのがすごい。なんか好きなことに対する嗅覚とか、あとなんかこうなんだろうな、集中力、
うん、
楽しいっていう ものを見つけ
てる。そういうコンテストってさ、なんか期限あるやん、ずっとあるわけじゃないし、
うん、
なんか小室書いても最終シーズンやしもうなくなるし、絶対こんなファンアート募集することなんてもうこの先絶対ない、もう一生ないうちが生きてる間に今しかないと思ってん。
なるほど、
ね、やらなかなんて昨日ずっと家でこうでもないああでもないとか言ってめっちゃ書いて、そしたらプロクリエイトもなんかだんだん上手くなってきて、
うん、
なんか紙で書くより全然楽な方法あるやんとか
を、なるほどね、
出してきたっていう感じ。そう
だから今話聞いてて思うのは、パートナーの、まあ、お母さんとかおばもそうだし、トッケースもそうだけど、3人の私の身近な人、リスキリングが上手な人たちの共通点って、うん、好きを見つけるのが上手なんだと思う。
そうかもね。
パッションってなんだろうってさっき思ってたけど、パッションってどうやって見つけんねんって思ってたけど、多分好きっていうことに対する嗅覚とかアンテナが優れてんだね。
でどういう時にさ、なんかこうわーってなるん？
いいな。なんないのもう。なんないのよ。
例えばさ、子供服とか見てて。
なんない。これ冒頭の話に戻っちゃうんだけど、もうオーバーウェルムしてるから。
あ、そ
っかそっか。今私外出禁止じゃん。だから赤ちゃん本舗とか西松屋とかユニクロとか見に行けないのよ。だからさ、結局楽天でその良さげな赤ちゃんの洋服を探してるんだけど、一気にいろんなの出てくるし、なんか肌着だけでもなんか短いのと長いのとなんかコンビとなんかいろんな種類のが出て、何がどう違うねんってなるわけ。でも赤ちゃんが新生児用の洋服着るなんて、所詮 1,2 ヶ月なのよ、すぐサイズアウトしちゃうから、
うんうんうん、
だからそんな全種類はいらない。しかも夏生まれだからもう本当に少しでいい、
うん、
だって薄着でいいからさ、
うんうんうん、
だから、ね、金銭的にそんなに余裕があるわけでもないから最低限揃える方向で行きたいんだけど、そうだから、そうそうそう、だからなんか多分これが立場が逆だったらね、トッケースは多分この私の立場で楽しいポイントを見つけるのが上手なんだと思う。好きを見つけるのが上手。え、これかわいいとか、うん、あ、こんなのしたらめっちゃいいかもとか、そういうのを見つける嗅覚があるんだと思う。
うん、
あ、そこが私とトケースの大きな違いで、私がすごく憧れてる欲しいものなんだなって今日今話してて気づいたというか。
でもなんかすごい時間は費やすで、でもなんかめっちゃ時間経ってたとかめっちゃある。でもさ、それがお金にも吸い付いてるかって言ったらそうじゃないからさ。
いや、なんか私あまりに目の前にあるものがでかすぎると、もう携帯閉じちゃうのよ、もうなんか考えたくないってなっちゃうの。例えばそのトキエスのコブラ会のファンアート募集してますって言うと、うん、なんかやりたい気持ちが膨らんだとしても、もうなんか気持ちがオーバーウェルムして携帯閉じちゃうの。もういいやってなっちゃう。
でももう一生ないねんで人生で。
そうね。
今逃したらもう。でもなんかそのうちも期限がさめっちゃ短かったから、うん、まあ、どうしようと思って、今から今のうちの実力でなんかプロクリエイト使ったとて所詮世界中のファンには勝てないだろうみたいな、 なんか思いはあったけど、うん、でもなんかやることでなんかあるやろ、なんか奇跡が起きたらもしかしたらファンと乗るかも、ちっちゃくてもいいから乗ってほしいとか、そういう気持ちで やってる感じかな。でもお金のこととか全然気にしてないから、それは自分の難点やと思う、
うん、でも、うん、ポジティブな点でもあるよね。確かに学び直すことに対してパートナーの親とかも全然そこのコスト考えてない。もう彼女の今の立場とか、うん、職歴とか今ある経験値でもうビジネス成り立ってるし、
うん、あ
のもう引退した後も安定してるぐらいの収入ができてるのに、うん、なぜさらにそこにコストをかけてリスキリングするんだろうっていう。でもそれは好きだからで、うん、そこを好きだからパッションがあるからやるわけじゃん、やりたくてやってる、
うんうん、
そこの域に早く行きたいなって、行きたい
なって。難しいよな、好きなこと見つけるって。うちって何でも好きやからさ大丈夫やけど、でも結構周りに好きなこと見つけられへんっていう人やっぱめっちゃおるから、うん、
全然見つけらんない。特にもうなんか30代入ってから、
うん、
もうそういうなんかアンテナがあったとしたらもう多分先端ボキボキに折れてると思う。何の電波も拾わへんで。
なんかさ何かしてる時になんかえこれおもろいと思う時っていつ？
来年。
じゃあちょっと粘土こねてみたりしたら
粘土ね、家でね。
そう、粘土こねて、あ、おもろいとか、あれ、なんかこのふわふわ感が好きとかさ。
でも私多分自分で作ったもん見てもさ、それを可愛いと思えへんタイプやから、誰かが作ったもの、なんか既製品でもう完成してるものを買った方が早いし、自分が作ったアートを部屋に置いときたくないから捨てちゃうタイプなのよ。
いや、うちもやで、自分のアート置いときたくないで。だから
、え、でもトキエス器用じゃん。私ほんとそういうなんかものづくりとかアートとかっていう分野って本当に才能がないのよ。
でもなんかうちも、もう、え、これ物細工とか思うときはね、ケーキとか作って、もう物細工なケーキできた、売ろうとか言って。
いやいやいや、
分かる、難しいよな、難しいと思う、難しいと思う。なんかさ、いろんなさ、例えば成功してるスモールビジネスの人とか見てると、
うん、
すごいストイックやねんな、その辺。なんかちょっとブサイクになったらもう捨てるとかさ、
陶芸家がなんか出来上がった器見て、うん、バギンみたいなやつ
で、そうそうそう、あれと同じでさ、やっぱそういう人が多いから、そういうの見てると、あ、うちはそれができひん、なんか材料費もかかってるしなとかいろいろ考えて、いや、ワンチャン売れるんちゃうとかいう、なんかその濃い考えの持ち主やから。
いやいや、そんなことないよ。てか、なんか、あの、どんだけ多分トキエスが、
うん、
なんか見た目ブサイクとか言ってても、うん、あの根本的なセンスの違いがあるから、私のブサイク、出来上がったものがブサイクと、トキエスの出来上がったものブサイクの根本的なセンスの差みたいなのがあって、本当にセンスがないのよ、私。だから
、まあ、難しいよな。どうやって好きなことって見つけるんやろ。なんかやっぱ得意なもの不得意なもので分けていくんかな。
そう、なんか別にお金ならなくてもいいんだけど、趣味すらないのよ、私今。だから結構友達とかがさ、うん、30代後半に入ってきて、あの独身の友達、うん、とかがなんか山登りにハマってる子とかがいて、
うんうんうん、
もう結構ガチな登山家みたいな、
うん、
イッテ Q の妹さんじゃないけど、結構冬はあの雪山、アイスバーンがあるような雪山に、こうなんか、あの靴にさ、こういう、なんていうの、ニードル、なんかこう、
うん、はいはいはい、
トゲトゲのやつをはめて登るようなところの登山したりとか、雪、うん、中キャンプやってみたりとか、もともとそんなにタイプの人じゃなかったのに、なんかこう山登り一回行ってみたらすごいハマって、もうそっから毎週山、うん、いろんな山を登りに行ってるみたいな、
ね、すごい、
もう部屋中 山グッズでいっぱいみたいな、もうガチの登山愛好家になってるんだけど、
何かがこうパッてハマったらいいんよな。
そうそう、だからそういう瞬間があったらいいのになとは思う。だからてかないと危ないなと思ってるのね。っていうのは、私は今、私が自分の母親みたいになることを恐れてるの。
はいはいはい、はい、
私の母ってマジで趣味もないし、パッションもないのよ、うん、悪く言うと、うん、でもその人のために尽くせる人だから、でそれが彼女の生きがいになってるのね。だから今、うん、職場でそのデイケアみたいなところで料理を作ったりとか、じゃ人が足りなかったシフト入ってあげるっていうところだったり、なんかとにかく誰かに尽くすことだったり、あとは自分の家族に尽くす、自分の子供に尽くす、もうそれに全ての時間を割くっていうのが彼女の生き方だったんだけど、それはそれですごく尊敬してるんだけども、なんか子供ながらにお母さんもお母さんで自分の人生楽しめばいいのにってずっと思ってたところがあった。
うーん、なるほどね。
だから私今のままで子育てスタートしちゃったら、多分自分の母親みたいに自分の全パッションを子育てに注いじゃう気がするのね。
うーん、
でそれは多分子供にとってはなんか重いんじゃないかっていうか、重いっていう言い方変かもしれないけど、やっぱ自分のお母さんが自分で自分の人生を楽しんでることが、その姿を見せることがなんか教育につながるような気もしてるから、
うん、
なんかそういうなんかこう子供だけに集中するなんかちょっとなんかヘリコプターマンみたいにならないように、
うん、
なんかこう自分は自分の世界を持たなきゃいけないなって思ってて、
うんうん、
まあ、ちょっとこうリスキリングとはちょっと離れちゃうんだけど、なんかこうパッション注げるもの見つけないとなって思って、
難しいよな。でもそれもさ、うちもタイミングとかもあると思うもんな。
そうね、
だってうちもしブルービートル見てなかったら、ショロにもハマってないし、ショロにハマってなかったコブラ界見てないしとかなったらさ、プロクリエイトこんな練習してないしなとか、
うん、
でも好きがなんか薄い好きから始まってる。なんかなんていうの、なんかもうこれみたいなんじゃなくて、これも好きこれも好きこれも好きこれも好き、だからこれもこれもこれも全部やろうみたいな、なんかめっちゃ軽い感じで手出してるかもしれん。
いやでもそのフットワークが軽いっていうのは本当に才能ですね。
でも逆になんか周りから見たらなんかブレブレにも見えてると思う。ブレてるようにも見えてると思う。
でもまあ、たとえそれなんかちょっとね悪い言い方だけどさ、ブレブレだとしてもやらないより何かアクションを起こしてる方が絶対良くない？
そうやな。
私は多分それ思い悩んで何もしない人だからさ、携帯そっと閉じちゃうタイプだからさ。
難しいよ、難しい。でも多分、子供 お子さんが生まれて、
うん、
あれ生まれたら、まあ、生まれたで大変やろうけど、なんか、うん、おもちゃ作ってあげたいとかなるかもしれない。そっからあれを作ってみようっておもちゃなんか開発し始めるかもしれない。
そうね、なんかそうですね、なんかそういう出会いをね、なんかこうどこかこう道に端に落ちてるそのパッションのかけらみたいなのを見逃さずに拾えるかどうかっていうところだね。
そうやな。なんかうちのお姉ちゃんもさ、なんかずっと昔から絵とか好きやけど、
うん、
なんかなんてやろう、まあ、仕事が一番やったし、まあ、結婚して子供を持っての目標にした時にそれを叶えるためにそれを一番にしてた人やから、
うん、
今それがやっと落ち着いてちょっと自分の時間できてきた。
そう、私そのタイミングが怖いのよ。だから今から。
ああ、そう、そのタイミングでお姉ちゃんは子供の服作り始めた。
あ、すごい。
なんか買うと高い、でも自分のいらん服いっぱいある、うん、じゃあ自分のいらん服から
アリメイクして
作ってみようみたいな。でなんかお姉ちゃんって結構森ガールみたいな、なんていうのタイプ。
あ、そうなんだ。全然じゃあトキエスと違うんだね。
なんかちょっとなんていうの、 無印って感じ、なんか雰囲気。
はい、あのなんかちょっと気なりのなんかこうちょっと素材感生かした朝のシャツとか着ちゃうタイプ。
そうそうそうそう、そういうタイプだよね。だからなんかそういう子供服ってなんかあんまり可愛くないというか。
うん、かめちゃくちゃ高いか。
そう、めちゃくちゃ高いか。だからもう自分で作るって言って、うん、で作ってで子供に着せてで写真撮ってそれでなんか満足してる。
そっか。
うん、だからそういう風になっていくかもしれへん。なんか自分が子供服とか見る余裕ができた時に、これなんか別に可愛くないのにこの値段とかなってきたら、多分自分で作り始めたりして、もしかしたらそれがハマって、
うん、
とかになるかもしれない。なんかとりあえずやってみたら、その好きと行動で、なんか好きになってから行動するんじゃなくて、行動してから好きになるパターンもあるから、なんか、
はあ、なるほど、深いな。行動してから好きになるね。
逆もあるかも。うん、
まあね、ちょっと今回あのごめんなさい、全然深いニュースじゃないんですけど、その義実家のね、あの、まあ、だから義実家の方って割とアカデミックなのよ。
いやでもすごいと思うよ。う
ちのアートナーのさ、いとこちゃんも大学院出てるし、なんかこう、うん、なんだろう、みんな学びに貪欲な一家なのに、だから私の実家の家系の方にはない文化っていうかさ、本当、うん、みんな真面目にちゃんと働いてる人たちばっかりなんだけど、私のはあのこう実家の日本側の家族ってみんなそうだし、でもなんかみんなどっちかっていうと、あの、まあ、例えば大学とか高校出て入った会社で定年まで勤め上げますみたいな、うん、そういう方向性の真面目さ。
でも多分そういう人が多いと思うで、日本。
そうだよね。だから岸田首相も頑張って今多分リスキリングをしてるんだと思うんだけど、そうね、うん、そうそうそう、そうだね。まあね、はい、ちょっと好きのかけらを探し旅に出たいと思います。
いや、いいと思う、うん、素晴らしい。
はい、そんな感じの、ごめんなさい、なんか深いニュースとかじゃなくて申し訳ない
です。はい、いやいや、全然、
はい、
ありがとう。以上
です。はい、では次のコーナーいきます。
はい、
映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、前ニーナナが鈴鹿サーキット行ってきたみたいなエピソードの時に、はい、グランツーリスモっていうゲームの話がちょっと出たと思うんですけど、
はい、
その時にちょこっと映画化になってんでみたいな、
うん、してた
話をしたと思うんですけど、その映画が最近プライムビデオで独占配信かな、
あ、本当に？
なんで無料で見れるようになったので、まあ、このタイミングでちょっとご紹介できたらと、
はい、
はい、思います。で、うん、プレイステーションのあの人気ゲームなんですね、このグランツーリスモっていうのが。でこ
れが、そうなの、私ね一番最初にグランツーリスモやったのは、うん、多分中学生ぐらいの時で、 プレステ2とかだったと思う、多分。
ずっとあるよな、これ。結構長いことある。で、なんかこのプレステのゲームとか、
うん、
例えばラストオブアスとかアンチャーテッドとか、うん、結構いろいろ映画化されたりドラマ化されたりとか、最近結構なんていうの、ゲームのストーリーが原作の映画みたいな。
へ
ー。がすごいなんかなんていうの、映画化されてるんやけ ど、 このグランツーリスモっていうのも映画化されてんが、これはどっちかっていうとなんか電気映画っていう感じ、うん、でこの2006年に日産、うん、日本の、はい、日産のマーケティング担当者がなんかゲーマーを本物のレーシングカーのドライバーにするためのコンテストとアカデミーを創立したっていう話があって、それで実際にこのプログラムでプロとなったドライバーの、ヤン・マーデンボローっていう人がいるんですけど、その方を描いてる作品になります。
はい、なるほど。
うん。で、まあ、これあのあれよ、あのパイレーツオブカリビアンの名前忘れた。パイレーツカリビアンって名前何やった？名前忘れた。
私に
ケイティペリーの夫誰やった？名前。
私にハリウッド俳優の名前を聞いちゃダメよ。
分かんないんだから。オーランドブルーム、はいはいはい。
オーランドブルームか。はいはい。
オーランド・ブルームが、日産のマーケティング担当のダニーっていうキャラクターを演じてるんやけど、でこのダニーはそのゲームグランツーリスモのプレイヤーたちを実際のカーレースに出場させる GT アカデミーの創立に携わっているっていう、はい、でその彼は元レーシングドライバーで現在はメカニック担当のジャック・ソルターっていう人をこのプログラムに参加させるために説得するんですね、うん、でも、まあ、ジャックは結構なんていうの、いやなんかベッドルームでビデオゲームしてるような子供たちをなんか時速200キロのなんかロケットみたいなものに縛り付けるなんて本当にできると思ってんのみたいな感じで、
うん、
結構最初断んねんよな、このプログラムに対して。
危険だもんね。
うん、でもその一方でジャックはなんかすごい金持ちのレーサーのチームに属してて、うん、でその金持ちのやつがすごいなんか短気で、
はいはい、
性格はめちゃくちゃ悪いね。でなんかそれに結構うんざりしてて、で、まあ、あることがきっかけで、あ、やっぱりダニーと契約しようっていうので、まあ、このジャック・ソルターっていう人が、まあ、あのそのグランツーリスモのプレイヤーを育てていくっていう共感的役割を果たすようになるんやけど、まあ、その一方でイギリスで、まあ、ゲームにすごい没頭してる青年のヤン、うん、彼はなんかやっぱすごい記録を持ってた、このゲームのグランツーリスモですごい記録を持ってて、でその GT アカデミーの出場権みたいなのをゲットして、でなんかゲームのレースに勝利したら、その世界中から選ばれた人たちと共になんかジャックの訓練を受けれるっていうプログラムやねんけど、
うん、
あ、そのゲームで勝利したから、まあ、10人のゲームプレイヤーたちが世界中から集まって、でジャックの下でいろいろなんか指導されて、なんか過酷なレースに挑んでいくっていう、
で、
そう、実際に F1 レーサーとしてなんか車を走らせるって話やねんけど、
うん、
まあ、結構、まあ、その時速200キロで走るこの車の、そんな乗ったことないからさ、時速200キロ、
そうだね、一般人は、私たちは体感したことない、ね、はい、車では、うん、
そうやねんけど、まあ、そういう車に乗った時の興奮とかをなんか空撮とか使ったり、うん、まあ、いろんなカメラワークを使って結構盛り上げてる、だから観客にも伝わるようになってるのが本作で最大の見どころかなと思って、うん、でまあストーリーはね結構ね王道なストーリーというか、もう、
はいはい、
バッサリ言うとちょっと面白くなかったですストーリー
そうなんだそうなんだ、
はい、王道ストーリーなんかがあって、試練があって
乗り越えて
挫折してそれ乗り越えるみたいな感じ、
はいはいはい、
でちなみにこのヤン本人が本作でカーレーシングのスタントも務めてる、
うん、あ、そうなんだ、実際に
やってる、ね、実際に、そうそうそう、だからこの世界中のゲーマーに夢を与えたヤンっていう人の、まあ、強さとかに結構感動した一本でした。
なんかちょっと想像つかない、私実際にそのレースを自分の目の前で見たことがある身としては、
うん、
その多分ゲームでやることと実際にあれを運転するって 本当に全く別物っていうか、もちろん知識はあると思う。その、
うん、
今見ててグランツーリスモって今、グランツーリスモ7まで出てるのかな、
うんうん、
で、今こうウィキペディアで見るとそのリアルサーキット一覧っていうやつがあって、
うん、
そのグランツーリスモの1とかだとその実際に世界にあるあのサーキットは出てこないの、
うん、
でも途中からなんかこうグランツーリスモ6以降はその、うん、F1 世界選手権の開催地であるところをどんどん追加していってる感じで、うん、鈴鹿サーキットは、グランツーリスモ4からずっと7まで来てて、うん、日本のあとコースだとツインリンクモテギとか筑波サーキットとか富士スピードゲートとか入ってんだよね、うん、だからなんかそのゲームやってた人たちはさ多分実際にそのコースは頭に入ってるし、
そうね、
なんかこういろんな知識は入ってる、どういうギアとかなんかそういう分かると思うけどさ、運転するってなると別物じゃん、恐怖感とかさ
あるし、
重力とか
圧迫感も多分あると思う。急にスピード出した時の圧迫感はゲームで感じられへんし、あとリセットボタン押されへんっていう、
そうね、ぶつかって あもう一回やろうじゃないじゃん、もう死んじゃう世界だから、うん、そう、それをね、なんかこうやってみようと思ったっていうことが、これが実話としてあるっていうのがすごい面白いし、
すごいよな。
それをね、ゲームあの映画化したっていうのも非常に興味深いですね。
すごい。でちなみにこの主演のヤンを演じた人がアーチアデクイみたいな名前の
難しい名前
だけど、ちょっとあのかっこよかったです。
あ、本当にじゃあ、はい、あのイケメンレーサーが拝めます
ね。イケメンレーサー見て、それを楽しんでた、この映画でほとんど私は。イケメン
と かっこいいもんね、レースやってる人、本当になんか、実際に私も見たけど、あのフォーミュラー1もそうなんだけどさ、実際に運転してる人とマイクがつながってんのね。走ってるわけ。
あ、そうなんだ。うんうんうん、
走ってる間もかな、なんかだからピットインしたタイミングでその喋ってる声が会場でスピーカーが流れたりするの。
あ、そうなんや。
で、一番びっくりしたのはそのあの前鈴鹿サーキットに行った時のエピソードで話したんだけど、うん、2周目でクラッシュがあったって話したじゃん、
うんうんうん、
でそのどっちかの選手のマイクに多分つながっちゃって、レースの途中にもうなんていうのスウェアワードなんていうの、なんだよ
日本語で、
日本語日本語日本語、日本の選手だから、うん、あのなんかもうすごい汚い言葉でわーってなんかわめいてるみたいな声が会場に流れちゃって、みんな一瞬ざわっとしたんだけど、まあ、司会の人があなんとか選手のマイクに今つながっちゃってたみたいですいませんみたいな、でもあの無事が確認できましたねみたいな感じでつないでたんだけど、あそんな感じだみたいな、なんていうの、
いやそうやろな、
私なんでこの話したんだっけ本当にごめん、頭が回ってない、酸素が入ってないから
大丈夫大丈夫大丈夫、うん、そうね、
なんで私このマイクの話したんだ、
スウェアワードが入ってた、
そのなんでその話したんだろう、なんか伝えたいことがあってこの話を始めた気がする思い出せない、でもそれぐらいなんかこうなんだろうな、あのテストステロン出てそうみたいな、なんか何
テストステロン、
なんか男性ホルモン出てそうみたいな、 なんて言うんだろうな、オスのスイッチ入ってそう、まあ、オスって女性のレーサーさんもいたんでそういうわけじゃないんだけど、うん、なんて言うんだろうな、なんかこう
アドレナリン、
アドレナリン、なんかもうほんとなんか戦いの世界、スポーツの戦いの世界っていう雰囲気があるから、それとなんかこうゲーミングの世界、まあ、プロのゲーマーさんたちもすっごいけどさ、うん、あれなんかその過酷さのベクトルが全く違うじゃん、
違うと思う、うん、
それをどうフュージョンさせたかみたいなところがね、興味深いかもしれないです、
うん、そうよそうよ、面白かった、うん、はい面白かったです
ストーリーは王道らしいです、はい、
はい、
グランツ
リー好きな人は好きやと思う、うちは多分映画見すぎてて毎日ほんまいろんな映画見てるから、その中でなんか別にやったなっていうだけやから、多分映画そんな見てない人は楽しめると思う、うん、
あそうです、皆さんぜひグランツリスト見てみてください、
はい、
はいで今週の指示までに海外中はここまで、感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントアトニーナートゲスにて受け付けております、フォローの上ぜひチェックしてみてください、
ぜひよろしくお願いします、
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう、ボンフィナンジセマーナ、
Have a good weekend、
ありがとうございました、
ありがとうございました。